伊予さん、
はい、
あの僕はあの ebooks japan というサービスで、はいはいはいはい、ちょこまか
電子書籍、ね、
電子書籍を活用してまして、
うん、はいはい、
それがですねつい先日ですね、
変わったんだよね UI が。
あ、そうそうそうそう、ヤフーかなんかに移行したんだよね。
うん、でもなんかそれは聞いたことある。すごい UI がダメになってで文句言ってる人がいっぱいいた記憶がある。
あ、でも前より僕よく
使いやすくなったけどね。あ、でもそれ多分2つ意見あるんだろうね。うん、多分ね。
まあずっと使ってた人はね変わるんだから。
変わるんだから。
それを変わるのを持って使いにくいっていうのはよろしくないね。
そりゃそうだね。
うん。まあそうなんだけど、うん、でなんか無料でこう、うん、読めるみたいなサービスがちょこちょこあるんだよ、週末と、
はいはいはい、
で、うん、ついこの間ですね、うん、横山光輝三国志が全巻72時間だけフリー
それさ、うん、え、あれ何巻あんだっけ
70何巻
それさ、こないださ、どこだっけ、ガスとかなんかがさ、うん、ものすごい短い期間でさ、何百店舗回れば、なんか、いっぱい お金あげますみたいなキャンペーンをやって、それ、不可能じゃねえかってなって、謝ってたのに似てるね。
まあでも別に全部読んだらなとかね。まあそんで、それを見た人たちが、うん、まあ軒並み、あの、三国志チャレンジって
言って、まあ、なるほど。
55巻で、
挫折しました。
みたいな。間に合わなかった。
まあやる、やるね、それ確かにね。
気づいたら遅れたから20巻までだったみたいな、孔明出てこなかったみたいな、孔明出てくるなとか、
ね、あ、そうなのか、
まあまあ諸葛孔明は後からまあ僕たまたまちょうどそれのサービスが発表された時にそう来たんで、
はいはいはい、
いけるかなと思ってやりましたよ。
やったんだ。
孔明は出した。
孔明までは出した。その孔明出したでね、パチスロみたいに言うのやめてくんないああそう、
うん、
孔明何巻ぐらいで出てくるの、60巻とか、あ、もっともっと、あ、10何巻で出てくるの、
10何巻か20何巻か
な、孔明って軍師だよね、
軍師軍師、うん、
すごいね。でもその
もうちょっとかな、それで、で僕は、うん、あの関羽死ぬとこまで行ったのかな。
ああ、
だから
関羽ってヒゲのイメージがあるんだよ。
そうそうそ う, もう全くヒゲのイメージ
これなんでヒゲのイメージがあるんだろう、
あの
本当にヒゲだった、
鑑定病とか見てるからじゃないですか、本当にヒゲですよ。
ああ、なるほど、うん、あと張飛は暴れん坊のイメージ。
暴れん坊のイメージ。
本当に暴れん坊だ
った。暴れん坊分かんないけど、まあ、漫画では
暴れん坊。何を読んでか何を見てか分かんないけど、そういうイメージあるね。うん、
まあだから三国志、そうね。まあ多分みんなそういうイメージで、
そうだよね。
いろいろキャラと
してね。キャラとしてこう。
でなんか劉備はこうシュッとしてて、
そうそうそう、あと何曹操が敵なんでしょ。
曹操
敵。曹操。
曹操もうちょっとね。
曹操がなんかこう冷徹なイメージあるよ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう
そう孫権、
孫権、
孫権、
孫権って誰、
五
か、
魏呉蜀でやってて、魏が曹操で蜀が劉備とその3人
組で、ああそうかそうか、
組で
孫権がもう一人、
孫権が最初にいて亡くなって、その後弟が継いで、その次に違う感じの孫権が、
違う感じの孫権、
そうそうそう、硬いの剣の人と、
ああ権利の剣っていう人が、ああなるほどなるほど、
まあ両方とも孫
権、今ドキドキしたら違う感じの孫権、
違う感じの孫権、
感じっていうのは雰囲気じゃなくて、
雰囲気ないよ、
俺急にふんわりした感じだったなと思って、
ふわっとした話じゃないよ、感じは全部同じなんだよ、横山ミステルのキャラは全部同じだから、
ひどいひどい、
見分けがつかない、
ひどい、群衆まで同じだもんね、割とね、脇役のね、全然知らない人、
もうさ、サブキャラ的な人たちはさ、もう顔の違いなんかわかんないよ。
それ辛いね、でも割と読むのね。
でもね、ずっと見てるとちょっとした違いがタッチのように分かってくる。
歌タッチもね、結構ね、
タッチだかザタッチだか分かんないけど、それぐらいには見分けがつくようになる。マナとかなぐらいには違うから。
あ、この人はこの人なんだなっていうのがだんだん分かってくる。
うん、
鑑定しか。
でも途中までで終わってしまったんで、
ああそうか、
まあ次の日に図書館で借りに行きましたね。図書館になんか残ってたんで。
まあ、それ
で
全部読んだ。
それで、劉備死ぬところまで。
小刻みに刻むな。
うん。
劉備が死んだ後に何があるの、
もうだから、
どうして、まああとエンディングみたいな。
曹操も死ぬし、いやいや、全然全然。
あ、まだそっから長いの、劉備
死ぬから。別にその、主人公が死ぬとかじゃないの、その、 三国の話だ
から。ああ、そうかそうか。
次に育てれて劉備の息子が
国のお話だから、ね。
そうそうそう。劉備の息子と、まあ、諸葛孔明が参謀でなって、ちょっと弱っとした劉備の息子が、まあ、
ああなるほど。
まあ、だんだん押されていくんだけど、まあ、曹操の息子にね。
そりゃそうだよね。なるほど。
みたいな感じで。
絶妙な時間だよね、なんかね。72時間って。うん、まあ、わざとだよね、それね。
まあさ、でもさ、うん、僕実は初めて読んだの。横山さんを知って、まあ有名だし、はいはいはい、まあ日経新聞でみんな宣伝した
りするけど、もう日経新聞しか思い浮かばないよね、もう今となっては逆に、
うん、ひどいですからさ、あれはさ、あの三国の霊とかって、
あ、はいはいはい、
三国志なのね、
はいはいはい、三国志あれ
有名だった？
それはなんか、
ね、それも知らなかった、
ね。ああ、そうか。
だから
逆に、
だからそれこそ三国の霊は劉備が諸葛孔明のところに三回訪問してみたいな。
その逸話しか知らないよ、むしろ。
そうか。そうか、三国の霊を持ってとか言うけど、まあなんとなくね、どっかの
そこら辺の話なんだろうな。
まあ劉備とちょっと俺は知らなかった
ので、
ああ、やっぱ読んどかないといけないな、こういうものはと思って。白眉とかもなんか三国志のこと。
白眉って白眉の出来
な。白い眉。
ああ、白眉。
白眉。そうそう。
そういうことだよ、
ね。うん、そうそう。優秀なことね。抜きん出て優れてる。
それもか。
うん。それはなんか、うん、今のモンゴルっぽいところに馬良ってやつがいて。まあ、泣いて馬謖を切るの馬謖のお兄ちゃん、
ああお兄ちゃんか、はいはいはいはい、
の馬良って人が、まあ、すごく優秀な武将で、うん、眉が白かったんだって。
あ、それで白、
うん、
なるほど、
そう、勉強になるね。そうそうそう、まあ、そういうのいっぱい出てきて、うん、なんかさ、まあ面白かったなと思って、うんうんうん、そしたら横山光輝四季も書いてるね司馬遷のね、
ああ、
でもドーンとあるやつを、
な、何もその前振り、
ちょっと ebooks ジャパンでちょっとずつ無料になって
る、ね、ちょっとずつ無料になってるの、
読むよね。
ああそう、
画心小短みたいな、
こっからかって
もう本当に完璧も知らなかったもんね。
完璧もそっからなの。
完璧のなんか出てきた。
ああそう、
なんか完璧の壁っていうのはなんか玉みたいな、曲がった玉みたいなもので、
ああ
壁を全うするはちゃんと壊さずに持って帰りますって意味なので。
なるほど。
なんか誰かにそのなんか偉い敵国の武将、うんうんうん、将軍
皇帝みたいな、みたいな、
そうそう、どうしてもこれが欲しいって言われたんだって、うんうんうん、その大切な、うんうん、なんだっけ、なんとかの壁、うん、を欲しいんだけど、まあうちの宝だから、うんうん、それでどうせなんかそれをもらえるんだったら土地を何個か国かあげましょうって言ってくるんだけ ど嘘だ、絶対騙して両方取るに違いないから、で誰かしその使いの者がいて、うん、両方ともあの何絶対に奪わせないで見せるだけでも帰ってもらいますっていうのを、壁を全うするって、
あ、へあ、そういうことか、
ちゃんと壊さずに持って帰る、それが完璧だしとかさ。
何何それ勉強になるよ、
ね、子供の頃読んどきゃよかったって
言ってさまあ子供の頃読んでもさ、なんかみんな顔同じだなって思うぐらいだよ。今だからそうやって、いやいや、あ、完璧ってこういうことか。
子供の頃読んでるから違いがわかるじゃん
子供の目で見ると、
子供の目で見ると全然違うよ、まあ、
確かにね、
うん、
確かにそうかも
ね。
でもまあ、漫画ってでもそうだよね、割とそういうのあるよね、あの実は漫画からすごくっていうね。そうそう、
うん、だって俺ドラえもんのさセリフとか全部覚えちゃってるわけじゃん、なんか
ちゃってるわけ、ちゃってる、ちゃってない、
そうだ、
ね、ドラえもんあんま読んでない、
本当なんかライターの回とかさ、みんなこうツイッターで言うじゃん、なんかね、お嬢さん離れてくだちいなとか言ったら、これから真っ赤なサラダかとか入ってくるみたいなさ、なんかそのセリフ、
なんか知らない全問答が今始まった
よ。そうそうそう、セリフを覚えて、
セリフを覚えて、
北斗の拳のセリフと
か、ああまあそうか、
そうそう、スラムダンクもそうじゃん、有名な
ところで言って、ね、スラムダンクもそう、
ね、諦めたらそ
こ、確かに確かに、
だからあの感じでこの式をね、
あ、
読んでた人はさ、
割と覚えてると
、そうそうそう、
あ、
っていうことになってっていうことになる
じゃん
ね。
なるほど、まあそうだよね、うん、まあそういうのがベースになって、
そうそうそう、
後から例えば完璧っていう言葉が出てきた時に、うん、ああ、うん、なんか読んだことある、
そうそうそう、
とかいうことか、
そうそうそう、だからね、思うのはだから左手は添えるだけとか覚えるんじゃなくて漢方の交わりというのもですね、
いやいや、左手は添えるだけ大事よ、
いやいや、左手は添えるだけって言って盛り上がるよりも漢方の交わりで盛り上がる、
まあ、そうか、
子供と仲良くしたい、
まあ要は、 四季をこれから読むってことだよね、今のまとめで
読み続けております ね、 ううね、面白いんだよ、
まあ面白そう
だね、割とみんな平気で自殺するけどね首が飛ぶね飛ぶ飛ぶ、うん、
いいな感想、四季の感想首が飛ぶって
三国志の感想も首飛ぶなと思ってる
それさ横山さんが首飛ばすのが好きなだけだよね、
まあ、昔の中国語かもしれないけど、
ね、まあ、実際首飛んでたんだろ
う
な、
うん、まあいいよ首飛ぶ話、ちょっとね
ちょっと機会を見てなんか読んでみる、
うん、ちょっとなんか本当にお金があったら全巻買うかもって思ってる今。
あそう、
うん、
でもブックオフとか行けば割となんか全巻セット、
まあそれでもお金がないと買えない額でしょ。
そうだね、そうだね、
次
70そんなにあるの
か多分ね、多分ね、
でも面白そうだな、
面白いよ、
今度ちょっとそれ2人で買ってさ、うん、2人で読んでさ、うん、問題出しっこする、うん僕もで
そういうのいいよね、なんかね あるよね、三国志のさ武将を言い合える人とかね、
あ面白そうだ ねでも最近の人はやっぱゲームとかで覚えるんだろうな、
あそうだね、
その三国志
なんとか、あそっか、それもやってないもんな、でも確かにうちの子信長の野望結構好き
だ
から
、あだいぶ武将が、
武将の名前が知ってて、
あとなんかどこに根付いてるとか、ね、地域に根付いてる
か、
天
子ってどことか、
それは確かにそうだね、
広島のあたりとか
言えるとか、ゲーム強いよ、
四季星
始めますか、はい、よさとると
佐々木あららの
僕たちだけが面白い。
の、
はい、
あの、
はい、
そういえばこの間の2月に、お誕生日プレゼントいただきました、
ありがとうございました、怪獣、
はい、海の獣の図鑑と、うん、あの絶滅した哺乳類の図鑑、まあ、僕の大好物、
はいはいはい、後藤組がこれがいいんじゃないかって言って
、はい、もう2つとも
セレクトした
ドンピシャなのであ
のめっちゃ読んだ、
うん、
めっちゃ読んだ、
めっちゃ読んだ、堪能した
怖いね
なので今日はあの絶滅した海の哺乳類の
話をしたいと、
そうそう、絶滅した生き物と海の怪獣の話、
怪獣の話、
絶滅した怪獣にまつわるお話なんですけど、
あなるほど、
はい、生き物の話
だな、
あのベーリングって、ベーリング
海峡のこと、
ベーリング海峡
聞いたことある、
ベーリング海ってあるじゃないですか、
うん、
あの北海道の上の方、
北海道の上の方なんだ、ベーリング海、
ベーリング海、
はいはいはい、
あれはベーリングさんからついたんですけど、
人名ってこと
ね、人名ですね、
はいはいはい、
あのこのベーリングさんが、うん、ロシアからあそこら辺を探検して初めてあそこら辺を見つけたということでその名が冠してあるんですけど、あのなんだろうな、僕の
怪獣の話、
怪獣の話につながるんだこれがね、
はいはいはい、
あのこれがなんともね僕たちの大好物な
あの漂流、
そうそうそう、もう漂流もありの、 あの失敗しちゃってうまくいかないおじさんの、
あなるほど、いい話だね、うん、聞こうじゃないか、
そうそう
僕たちの大好物な漂流っておかしい
な、そうそうそう、よくピンときたねあのまず、
うん、
まだ地球の全貌が明らかになっていなかったが、アメリカは新大陸が発見されていたという18世紀1720年ぐらい、20年代ぐらいねに、まあ、ピョートル大帝というロシアはね、
聞いたことある、
はい、が近代化を進めていくんです、まあ、ロシアっていうのはまあヨーロッパから見たら田舎で、なんとなくシベリアの向こうの方はあるよぐらい、つながってるし誰も行かねえよで、原住民みたいな人は住んでるよみたいな感じ、
あ、なるほどなるほどっていう認識だったと、
はいはい、
うん、
で、
うん、
まあみんながこう何船の技術が発展してきて、うんうんうんうん、だんだん通商、
人の行き来が、
通商とか交易とかで栄えていると、
はいはいはい、
でピョートル大帝出てきて、
はい、
うちの国も、
はいはい、ね、俺も混ぜろと、
まあ、なんか何とかしなければ
はいはいはい、はい、
ただ当時のロシアは、
うん、
上の方しか空いてないわけですよ、海が、
あ、
横側は普通にヨーロッパとつながって
るんですか、
ドイツみたいな国が
ね、なるほどね、
はい、で、右側はまあ道と、
まあ、分からんと、
シベリア、シベリアの辺りね、
今ね、はいはいはい、
なのでとにかく海が欲しいと、で北の方はあの 冬凍っちゃうわけです
よ。はいはいはいはいはい、はい、
で冬でも凍らない港がなければ商売はできないし、まあ、なるほど、軍港も作れないから その不凍港というんですけど、
はいはいはいはい、
だロシアの その頃のロシアの志願は不凍港問題なのよ
学校に行かないやつ
学校に行かないやつ学校に行かないやつとそうそう凍らない港と書いて不凍港がまあ一番
なるほど
そのためにまあ南進というんですけどね
南に
進む暖かい歩道に行けば、
はいはいはいはい、まあ凍らんところがあるだろう
とにかくまあそんでまあ国会の方を分取ってみたりとかして行くという流れで
なるほど
ふとピョートルが気になったことがある、
うん、
あのアジアの大陸とアメリカの大陸はつながってるのかなと、
うん、アジアの大陸
とアジアのこっちがねロシアの、
はいはい、
ユーラシア大陸、
ねはいはいはい、
我々の方の大陸と、
はいはいはいはい
あっち側アメリカは、はいはい、でも太平洋はあると、
うんうんうん、なるほど。
でも上の方で
なんかこうどうなっとるかよく分からん
な、うん、つながってんじゃないのか
っていうことに気づく。
つながってないのか、うん、もしもつながってないならその上から抜けるルートが、
うん、そこにが不登校だろうと
不登校
かもしれない恐らく私が欲しいものがあるかもしれない
とかもしれないし、はいはいまあ、とにかく自分の土地にすれば何かあるのでは、うんうん、ということになって、まあ、ずっとそのピョートルの、まあ、最後の方ですね、うん極東探検ですね。
はいはいはい、
はい、あのそのシベリアのエリアから向こうは何があるのかを探検しろというふうに
命じたと
命じた。
命じたこれ怪獣の話だよな。
つながるつながる。そうよ、
はい。
命じたのがベーリングさんなんですね。
おお。
でベーリングさんはデンマーク人なんですよ。
あへえ。
でまあその、まあ、要するにロシアはその戦略をしてるっていうことは、うん、もう海洋技術は未熟なんですね。だから外国からもう本当に優秀な海兵艇隊とか船作れる人とかを雇ってそんでまあその海軍作ったりとかしてた、
はいはいはい、技術を輸入してるみたいなことだね、うんうん、はいはいはい、
でそのデンマークのベーリングさんが、うん1724年にピョートル大帝に命じられるんだけど、は
い
はいは
い、行ってこいと、
はいはい、25年にピョートルが死ぬね
命じられてすぐ死んじゃうってこと、うん
死ぬけど極東探検は悲願だったな王様のと
あなるほどなるほどピョートルの意思を継いで的な
意思を継いで、はあはあまあ、あと誰も命令を解除しないから行くよと、
まあ、行かんざるを得ないと
行くよと
やめろって言ってくれよ、うん、ピョートルの次の人って思いながらベーリングは行ったと
行ったと、まあ、でまだ40代で、
はあ、
まずサンクトペテルブルグ、
はいはい
まあ、首都の方から、
はいはいはい
右側で東側に
右側
住みますね。でシベリアをものすごい苦労して横断します、
まあ、
横断して2年かけてやっと向こうの橋オホーツクに出る、
うん、あって思っただろうね、
うん、
終わりだここで海が見えるってことだよね、
うん、でもさもうそうそう海ついに届いたと、うんうんまあ、そのシベリア探検も大変らしいのよ、まあ、それはそうだよね、うんまあ、そんで、
うん
1年間歩いて
そのつさ
続いて
船の専門家だよねベーリングさんってさっきの言う海軍とか
あそうそうそうそう
歩いていたんだね
そこは徒歩しかない
そういうことだよね
まずシベリア
そういうことだよね
命じられてるのそこから先
は基本ここまでその道のりは業務に関係がないよね
スタートですね出勤ですいわば2年間かけて出勤して着きました
そっからが通常業務が始まるってことだよね
そしたらですねあのベーリングさんは、うん、あの副長がいたんですけど、うん、副長の人は、うん、じゃあこっから船を作って、
うんはいはいはい、
ないからね船を作って行きましょうって言うんだけど、うんはいはいはい、ベーリングさんは、うん、いやちょっと船がこの団体、
うん、
その調査団
こ、うん、
してはちっちゃいと
かあなるほど大きさ的にね
ちっちゃくて入らないからっていうんでカムチャック半島という半島があるんだけど、はいはい、それを迂回してさらに北に上がってぐるっと回ってまず半島のへさきまで行こうじゃないかと。
はいはいはい。へさきまで行くと何がいいことあるの？
一番端っこを探索しなきゃいけないから。
ああそういうこと
か。アメリカとアジアを
船じゃなくてってことか。
できるだけ陸路で。ああ
なるほどなるほど。はいはいはいはい。
一回
これその間に人が死んでいくのかと思ったよ。自然死していってだんだん減っていくからこれで船に乗れるってなるのかと思った。
一回海際に行ったんだけどさらにもう一回向こうにこう半島が
もうちょい行こうよ
と。もうちょっとまで
歩いて
行こう、うん。この選択が失敗ですね。
はいはいはい
頑張って犬ぞりなどで行くんですが、
は
あ
は
あ、お金がなくなって、
は
あ、吹雪に遭い、
は
あ犬は全滅 で狩りもできない、はあはあ、そして現地の地元の人にはお金なしで働かせるという散々なことをやって
最悪じゃん、
はいはい、でギブなのかなでここで
やめちゃった、
うん、ここでもう一回大きい船を作りましょうということに。
ああなるほどなるほど、はい、もうちょっと いいんじゃない、ね、ここでっつって、
はい、で1年ほどかけて船を建造します。20メートルぐらい。
へえ、
はい、それで、うん、カムチャック半島から、うん、こう出て
海に出たと。
海に出て進んで、
うん、
まずこう分かりますかね、端っこに出るじゃないですか、
はい、
で上の方はロシアの上の方は分かってると
、はいはいはい、
で上の方は北極海ね、
はいはいはい、
北極海を行ってるどっかまではたどれてるんです
、はいはいはい、
でアメリカとユーラシア大陸がつながってるかどうか確認するために今逆回りで、
はいはいはい、なるほどね、
うん、で、うん、要するにまあ一番そのもうすでに分かってる、
うんうん、
あの、
はいはいはい、
北側のルートの目印になる、うんうん、まあ、どっかの河口、川の河口があるらしいんだけど、はいはいはい、そこに届けば
あ
切れてる、
あ、うん、いけるなと、
うんうん、ってなると、うん、いうことを副長が主張するんですけど、うん、途中で寒さもあまりギブアップして戻ります
まあでも根性なしでもないんだろうな、きっと本当死ぬほどの寒さなんだろうな、うん、
そうですね。そんで、
結局証明できてないと、その段階で、そ
うそう、まあでもいろんな、
これ怪獣の話だよな、
なるね長げぞまあでもまあ探索はね初めてしたから、まあいろんな道を見て、はいはい、
あそこそこ分かった、ね、まあ成果がなかったわけじゃない、
ワンが分かってみたいな感じで2年かけて、
うん、
サンクトペテルブルクに帰ります。
帰った、とりあえずここまでは行きましたよ、
はいはい、
もうこんな感じでした。
その間の陸路でベーニングは重い病気に
ベーニングさまだ海峡見つけてないよね、それ見つけたの、うん、まだだよね、
うん、
一旦帰って重い病気にかかってもまだまた生かされるってこと、それ、
うん、そう、
つら
でもう一回元気になって、
うん、
ゴーってなったのが2度目の探検は、その準備がその政府が、
うん、
まあ大抵も死んで力ごちゃごちゃなってたんだけど、
うん、
まあ出発できるのは52歳の頃ですね。
すごい、
はい、また4、5年
してまた行くんだ、うん、新世界、
うん、
もう完全にさ、新世界から都落ちした海賊がもう一回新世界に行くみたいな、
まあね、
なんかワンピースみたいな話になってんだけど、
探検家だから、ね、
あ、そうだよね。
で今度は、もうすでにあの出発するときにオホーツクの方で船を作っといてくれと、
だよ ね、
ね、船を2台作っといてくれ、
それがいいよ、
ね、
それがいいよ、
いう約束をして、また1年ほどかけて
この道何年か前来たよねって言いながら行ったんだろうね、きっとね、
まあ、でまあなんか途中でちょっといろんなとこ滞在したりもして、
はいはいはい、
別の、ね、陸路の探検などをしても、
はいはいはい、
たどり着くんですが、何年かかけて、船はできていませんでした、ね、全く作られていませんでした。
あ、そう、
うん、で2年ぐらいかけて2隻作
り、自分で作ったのお前ら何やってたの今まで、うん、って言いながら作っただろうね、きっとすごい気の長い話だな。
そうそう、うん、で、
うん、
まあ次こそやらねばと思うんだけど、
う
ん、また冬が来ちゃったりするから、
ああそうかそうか、滞在しなきゃ、
そう、不登校、
無理だ、
不登校じゃないからね、
無理です、
うん、そうそう、
海凍ってるから寝れません、
寝れませんになってまた泊まって、
うん
うん、そうこうしたらその冒険団の医者が倒れてしまって同じメンバーなんですよ、ね、誰かをそのサンクトペテルブルグから、
ああ医者ちょっと
医者来い、
医者死んじゃったから、まあまあ、ちょっと連れてきてと、
連れてきて、
はいはい、してそれ1年待たなきゃいけないってことか、
またその移動まで、
ね、そうだよね、
うん、もう壮大だよね、
すごいね、
うん、そんでまあ来てくれと、
はいはい、
いうことになって、うん、そこに呼ばれたのが、うん、たまたまサンクトペテルブルグにその人のところに住んでたドイツの人の、
はいはいはい、
若き医者、
はいはい、医者、
うん、この人はなんかドイツの大学でトラブルがあって医師免許を取れないそれで仕事を求めてロシア
海外に来た、厄介者じゃねえかよ
まあまあ、
うんうん、なるほどね、
はい、ステラーさんって言うんですけ ど、
なるほど、
ステラーさんは、うん、その時そのサンクトペテルブルグかな、
うん、
でなんかかつて冒険家だった人が死んでしまった未亡人の方と結婚していて、
はいはい、ほうほう、
それでまあその何オホーツクの命令が来たので、
あ、
よしじゃあ行こう
って言った
けど、
はいはいはい、
その奥さんは、
奥さんがかつて冒険で 亡くしてるから自分の夫を、
うん、散々シベリアは寒くて死にそうなところだと前の旦那に吹き込まれて
から、まあそりゃそうだよね、うん、
行かないと、
それはそうだ、行かない、
ギブです、
俺も行かない、あ、え、医者来なかったの、
いやいやいや、その
奥さんは、
奥さんは行かない、
行かないと、
でも彼は情熱のある研究熱心な冒険心にあふれた
人
ですが、はい、ロシア語は苦手ですけどドイツ人だでもまあじゃあ俺一人で
行くよ、
もうここでお別れだよと、
だ、ね、あ、お別れ、うん、離婚していくの、
うん、でなんかもう道中で今いろんな植物の観察とかしてる日記とかがあるんだけど、もう彼女のことは全く忘れるぐらいの素晴らしい発見だ、
忘れてないねそれ確実に忘れてないよね、
ステラまあね、うん、まあそうこうして、うん、まあ、医者たどり着きました、
はいはいはい、
で、まあ、その船にようこそとベーリングさんはもう50、60ぐらいですかね、は
い、
もうその
頃、
ね、
すごいよ、もう還暦だぜ、
もうね、そう
マジで
30年代からやっててさ
すごいよね、
ほんで、まあ、出発だと言いまして、
はい、
1741年、
うん、
ベーリング60歳若きステラーはまあ、はい、よく分かんないまあ乗ってる、
はい、
2隻の船がアメリカ大陸を目指して出航するわけですね。で、2週間後にナンパします
。出た出た、もう大体すぐナンパしちゃうんだこいつら、
うん、
すげえ苦労して出る割にあれコロッとナンパしやがる、
うん、でベーリングさんの乗ってる方の船は
セーフだった、
アラスカに着きます。
ああなるほどなるほど、漂流だね、
漂流ちゃんとアラスカの大陸の方
です。ああなるほどなるほど。
でもう一人その副長が乗ってる、
はいはいはい、
あのアドバイスが的確な副長が乗ってるやつは、アラスカの近くの離れ小島的なところに座礁をします。
座礁、
はい、
すごいね、でもそんな記録が残ってるんだもんね。
残ってんだよ。でアラスカに着いたベーリングさんは
さん、
そこから、まあ、頑張って、だ目的はね、アラスカに着くことじゃなくて、な
それちょっと寄り道だから、ただ言ってみれば、
そうそう、だから、ね、もうここはこの切れ目ですからね、その切れ目があるかなしや
行き
たいというところなんですが、アラスカにたどり着いたその探求熱心な医者は、
はいはい、もう嫌だ
と、いやいや大好きですと、
あ、
アラスカに来たんだからこの土地の研究調査を全てさせてください
と、なるほど、
なっていろんな新種のその
ステ
ラー海みたいなのを見つけたりとか、してんだけど、ただ1日でベーリングはもうじいさんだし、ああ出るぞと、
あ
これが目的じゃないし、
まあそりゃそうだよね、うん、任務を遂行してないわけだからね、うん、ベーリングさんにと、
で1日2日ぐらいかな、調査をするものの、
ああ
すぐ、
行きますと
連れていかれると、しぶしぶ、
ね、でもね、
うん、でまあその都度その都度いろいろな動物や植物をそのステラーは、
はいはい、1日2日で見つけたってこと、
まああの泊まる島に泊まるたびに頑張って調査すると、短い時間で、
うん、
そうですね、それで、2ヶ月ほどですね、その近寄るために、
あ、
まあ、いろんなその、列島みたいなのを見つけて頑張って泊まってってことをしているうちに、だんだんみんなが壊血病、ビタミン A 不足で命を落としたりとかですね、何かあの悪い水を飲んだせいで全員がお腹を壊すみたいなことになる
医者は医者だよねお前、うん、
で、まあ、まあそこで見つけるのがステラー海牛という、
あ、ステラーの名前が
ついてる、ステラーの名前がついてる、トドのでかいやつみたいなものかな、マナティジュオンの類なんだけど、もっとでかいと、
へ
で、もっと人懐こいと、
へ、
殴ると簡単に殺せると、
やめてあげ、
肉は牛肉のようにうまいと、
あ、それ、
それ、
それで、それを食べてたってこと、
そうそう、それでビタミン
A 不足だから、鉄分だっけ、解決病ってなんだっけ、鉄が足りない、ビタミンが足りない、
などを取ったり。
それはさ、食料にしてたトドの名前を、そのステラーさん、
まあ、見つけた、最初見つけたそのステラー海竜の装置を見つけて、まあ、1匹ぐらい食べたらしいです、
1匹ぐらい、
なんか何匹か
何匹か食べた、はい、
そしたら、はい、あ、まあそのままもう一回冒険をしてるんですけど、嵐にあってまた漂流してしまって本当によくわからない謎の無人島にたどり着きます、
はい、
もうその頃には、
ベーリングさん
はもう61で疲れ切っており、
うん、
もう船員も失い、
うん、
自分も ちょっとメンタル的にやられてしまって、
うんうん、もうちょっと無理です、
もう動けないってなって、うん、もうダメだってなって、うん、ずっと砂に埋まっていたそうです。
えステラーさん
が、うん、ベーリング、
ベーリングさん、
じいちゃんがね、じいちゃんが、ステラーさんは元気に観察です。
何そのデコボココンビ。砂に埋まってたの？
最終的に砂
に、最終的に、
最終的にそのまんまもう動けないってなって、ベーリングは弱って亡くなってしまって、
でそこを
ベーリング、その島、ベーリング島とベーリング島と
名付けました。ああそう、うん、あそう、え、そのじゃあ死んじゃった土地がベーリング島で、
まあ、でも探検家の名前をつけて、必ずしもベーリング海峡を見つけ、でもベーリング海峡は通ってんのかな、
ね、
確認はしてないけど
ね、
うん、
埋まったんだ。
埋まったんだよ。
あそう、何かやっぱ、
だからそう、ステラーさんだけ異様に元気で、その詳細にその記録、
あそれを残、そうか、だから残す人がいないとそんなの残んないもんね、確かに、
うん、
ああステラーさんはもう
なぜかずっと元気で、まあ、医者だからなのかな。
いや違うと思う、ドイツを追われたからだと思うよ。、
うん、
あと奥さんへの仕返しだね、
仕返しね。そうで、まあ、最終的に、まあ、それだけ生き残った人たち、うん、ステラーも含めては、うん、もうそのナンパして壊れちゃった船の残骸でちっちゃな船を作って、
うん、あへえ、帰ろうとして帰るの、
3回帰る、そうそう、カムチャッカに戻って、
あすごいすごい、
そんで最終的にはそのまま陸を戻ってペテルブ、
まあそうだよね、戻んないとこんな記録が残ってるわけないからね、
うんうん、でそのピョトル号に船に乗ってたのが77人ぐらいいて、45人生還、
うん、あでもすごくない、
結構頑張った、
まあでも、
まあ、半分な
くなってから半分ぐらい死んでる、半分死んでるんだよ、
まあ、そもそもその最初の船で半分
なくなって
から、
ね、
2台乗ってるからね、
あそうか、すごいね、っていうかやっぱ昔の人はやっぱすごいナンパするよね。
ナンパする。
まあまあね、ちょっとナンパする。すごいナンパするって言うと、
モテる感じになるね。渋谷とかに
そうな、めちゃめちゃプレイボーイみたいな言い方だけど。
うん、
へえ。
そうなんだって。
ベーリングさん、非業の死じゃん、それ、ほとんど。
非業だよ。ものの本によると、
うん、
真に健康なのはドクター・ステラーただ一人。彼は遭難者たちを統率する役を引き受け、彼らの健康を管理した。
すごいね、うん、屈強だったんだろうねきっとね、もともとね、
うん、ラッコも飼ってクジラも飼ってウミウも見つけてみたいな。
でもそれでもやっぱ海峡の名前はつかないんだ、
いや、うん、
ステーラー海峡にはなんないんだ、ベーリング海峡になる、
まあまあ、
なんかそこら辺の決まり事がようわからんね、うん、
ラッコの栄養地を見つけてそこの上陸の浜辺に一人で小屋を建てて何日も身を隠して観察をしている。
バイタリティってことだな、
すごいな、この人だけだもんね、
その人医者じゃなくて暴言家だよね、もう
結構、まあ何か多分その科学が好きで、
生物が好きで、その境目ないんだね、もうね、うん、きっとね、はあ、ステラーさん有名なの、その人、その
ステラー会議は有名、
あ有名なのか、
うん、でもステラー会議はその後、この、うんうん、この回路を伝わったので、うんうん、あのラッコの毛皮を取ってこう輸出というかね、そのヨーロッパの方にいるというのが巨大な産業になったので、まあいっぱいそのラッコを取りの船が出てくるんだけど、ステラー海牛はその人たちのが解決病にならないために取る
食料として
食料になって、
絶滅しちゃった、
発見から何十年かで全部取って死ぬと、なんか人懐っこいんだって、
かわいそう、うん、
船を漕いで寄ってくるんだって。
つらい。もう本当つらいね、そういう話ね。うんうん、でもまあさ、食料だもんね。うん、
でなんか一匹殴ると仲間が寄ってきちゃうんだって。
ああ、悲しい。
悲しいのに。そういう習性だから、
そうか、もうね、食べられちゃう、
ね。取り放題でうまかったんだって。
もうベーリング海峡は当たらない。
でもね、絶滅した生き物たちを見てるとね、みんなね。一番致命的なのはうまいことだね。
ああ、ね、やっぱそういうことだよね。
うん、
なるほど。
結局、うん。なんでこう生き残ってるやつらはいるんですか？野生でまだ生き残ってるやついるんだったら肉がまずいからな気がする。まずいって
ことか。結局要は他の生き物の食べ物になるかならないかっていうことか。
うん、まあ、人間のね。
まあ人か。
人間の。
人なの絶滅してるのって大体なんていうの原因が。 ちょっとよくわかんないんだけど、
まあ、一番わかりやすいのは確認できてるのやつはやっぱり人間ですね。なかなか、うん、自然に消えちゃってるものはわかんないけどね。大体
あそうかそうかそうだよね。
まあでもさ、冒険をするためにはさ別に缶詰とかないわけだから、まあ
そうだね、しょうがないっていうか、そう、まあ、しょうがないっていう、ね、
道中移動しながら何かを食料調達してっていう旅になるしかないってこと
なんだ、ね、なるほど。なるほど、世知辛い、
世知辛い、
何この寂しい感じで終わるか、うん、
まあね、なんとなく僕の今の脳裏にはベーリング島にの砂に埋まってるベーリングじいちゃんのこうねとステラー海牛とかね、こう星のようにな
るほど
言ってますよ。
物悲しいね、
物悲しい、うん、
そっか、
うん、まあだからね、その後1990年代
にこの間じゃん、
そう、あのベーリング島をこう、うん、調査して、うん、ベーリングの墓を開けて
見つけたの、
見つけてちゃんとベーリングさんだということを確認して、
すごい、
モスクワかな、なんか
連れて帰ったん
だ、そうそう、ヨーロッパに連れて帰って、ま、再埋葬したらしい。
すごいね、うん、なんかそれがすごいね、うん、ベーリングさんであることを確認して再埋葬するって、うん、もうなんかもう SF の世界だな、なんとなく、うん、そうか、うん、
あ、間違った、モスクワで調査してもう一回ベーリング島に戻して埋葬したんだって。
あ、もうここで砂に埋まってたベーリングさんだから
もう一回砂に埋めよう
と、ちゃんと砂に戻そうっていう、うん、
なんだろうね、なんか60ぐらいで旅に疲れると人は砂に潜るのかな、
もう動きたくなくなるんじゃない、うん、なんか若干わかる気はする、ね、
うん、まああったかいとかもあんのかな、
ああそうだね、
もうやだっていう、
砂が、
うん、ベーリングさん多分鬱だよね、
多分ね
高齢の鬱だよね、
うん、無理だもん
絶望感しかないもんね、
う
ん、
あとやっぱうつ病の時ってこう周りに元気すぎる人がいるとやっぱ逆につらいじゃない、うん、
ああそれだな、それステラー絶対それだよなお前いいな若くて元気でみたいな、俺もそんな時期あったかもしれないけどなみたいな
ちょっと面白い、ね、
いるわ、それだ、それだよね、
ステラーのせいだよ、
うん、ベーリングとステラーはもうちょっとね深掘りしたい
したいね、
あんまり物語にね出てこないけどね、うん、
終わりますか、
終わりましょう。